はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もねこうして共に礼拝ができることを心から感謝します。今日からね、使徒の働きあるいは、使徒言行録と呼ばれる、書ですね。ここから私が説教するときにはこの説教シリーズとして使徒の働きあるいは使徒の言行録から説教させていただければというふうに思っています。おそらく20回ぐらいの、シリーズになると思うんですけれども、ここからねたくさんのことを学んでいきたいと思うんですね。で、具体的に、どういったテーマがその使徒で、出てくるのかということをねちょっと押さえておきたいと思います。一つ目、リバイバルですね。私が言った後にね皆さんも一緒に声に出して言ってみたいと思います。はい、リバイバル。
リバイバル。
はい、リバイバル何でしょうね。霊的な、回復、霊的な復興ですね。霊的な復興あるいは、霊的な覚醒ですね。そういった言葉で表されるものです。はい、次、教会の始まりと成長。
教会の始まりと成長。
はい、ありがとうございます。イエス・キリストにある信仰と、そして、聖霊様から来る、力によって新しい教会がどんどん、起こされていく、設立されていくということが起こっていきますね。リバイバルの一つの特徴だと思います。そして3つ目、聖霊。
聖霊。
はい、教会は、問題中心に動いていったわけではなくて聖霊中心にこの大きくなっていくということですね。そして信者たちは聖霊の力に頼ってキリストの働きをしていったということです。はい、4つ目、証人となる。
証人となる。
はい、神様は私たちに聖霊をくださいました。なぜか、私たちが大胆に、キリストの証人となってキリストの言葉を述べ伝えていくものとなるためです。4つ目、祈り。
祈り。
はい、教会はみんなで祈りました。どんな抵抗や問題の中にあっても迫害の中にあっても祈り続けました。そして最後ですね、伝道あるいは宣教。
宣教。
はい、あれ伝道宣教ね、同じようなことですけれども、聖霊様が働くときに、そこには、感動、興奮、成長がありますですかね。神様の御言葉の拡大、そして神の御国の拡大が起こっていくということが、この使徒から見ていくことができるんですよね。こういったことをね、20回ですけれども、共にね学んで深く学んでいきたいなというふうに思っています。Yeah, so today I want to begin a new preaching series the book of Acts when I preachAnd probably it would be 20 times of preaching from here, from today. And basically, the main themes of the book of Acts are, I think, about six things, maybe. And revival.
Revival.
In other words, spiritual renewal, spiritual recovery, spiritual revival, spiritual awakenings occurred.Church beginnings and growth. So new churches are constantly being formed by the faith in Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Holy Spirit.
Holy Spirit.
So the church has more Holy Spirit conscious than problem conscious or needs conscious.And believers rely on Holy Spirit's power to do Christ's work. Witnessing. So God gave us the power of the Holy Spirit so that we can boldly proclaim God's good news and preach and witness. Prayers. So the church prayed together.And in spite of oppositions or persecutions or problems, right? And lastly, mission. When the Holy Spirit works, there is movement, excitement, and growth. and God's word and God's kingdom expanded. So these are the major themes of the Book of Acts. そして、まあ、今日はですね、特にこの、まあ、使徒の一章のところですけれども、まあ、リバイバル前夜ということでね、リバイバルがどういうふうにして来るのかということを、今日押さえておきたいなということを思うんですね。So today, we are looking at the book of the Acts, chapter 1, 1 through 14, and the title is Preparatory Stage in Revival. How Revival Comes. We want to focus on that.ペンテコステ、まあ来週ペンテコステを迎えるわけですけれども、イースターですね。イースターから始めて7週目の日曜日がペンテコステになります。ペンテコステの日っていうのは、聖霊が下られる日。そして、下られた日ですね。そして3000人がバフテスマを受ける。3000人すごいですよ。3000人の教会にね、想像してみてくださいね、3000人の人たちがバプテスマを受けたんです。先週ね、龍一郎君バプテスマを受けました。一人でしたけど、3000人がバプテスマを受けるすごいですね。リバイバルですね。そして教会が誕生した、そういう日にあたるわけですよね、イエス様は、復活されて後40日間にわたってイエス様がこの生きておられるということを弟子たちの間で、見せられて、そして、天に昇っていかれました。そしてイエス様が天に昇っていかれた後、弟子たちはさらに9日間を過ごします。そしてその10日目にペンテコステの日が起こるということなんですよね。 Yeah, so the seventh Sunday after the Easter is Pentecost. The day of Pentecost is important because the Holy Spirit was given to us, each one of us, the believers.And 3,000 people were baptized. Can you imagine in one day 3,000 people baptized? Like Ryu Ichiro was baptized last Sunday, but can you imagine 3,000 people baptized the same day? And the church was born, right? And after Jesus was resurrected, he spent another 40 days with the disciples and revealed that he was alive. He's alive.To the disciples and then return to heaven. And after Jesus ascended to heaven, the disciples spent another 9 days before the Pentecost. Okay? And the Pentecost happened 10 days after that. イエス様は復活されてからこの天に昇られるまでの間にこういうことをね弟子たちに言われました、まあ、ルカの一番最後のところで、出てくる言葉ですけれども、まあ、ご一緒に読んでみましょうか。3、はい、私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力を身につけるまでは都にとどまっていなさい。はい、父が約束されたものあるいは高いところからの力というふうに言われてますけど、これ何のこと言ってるんでしょうかね。聖霊様ですね。聖霊の約束を言っているわけです。聖霊が来ますよということを言っているわけですよね。そして、まあ、今日のところでも、使徒の一章の4節から5節でこういうふうに言われました。これもご一緒にどうぞ。はい、エルサレムを離れず私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを受けるからである。はい、これももちろん聖霊の約束、約束された、助け主であるこの聖霊様のことを言っているわけですよね。ですのでペンテコステの日に起こったことというのは聖霊のバプテスマであったということです。この2章の4節にも書いてあります。一度は聖霊に満たされたというふうに書いてある通りですよね。ですのでそれは彼らが行った何かではなくて彼らに起こったことだったということなんですね。これも私が言った後にちょっと繰り返して言ってみてください。リバイバルは彼らが行ったことではなく彼らに起こったことだった。はい、
リバイバルは彼らが
行ったことではなく彼らに起こったことだったということでしたね。神様は聖霊を彼らに送られて、そして 溢れるまでに彼のことを満たされた。そうすると大胆に神の言葉を語るものになったっていうんですね。これがまさにリバイバルで起こることです。神様がその聖霊を注いでくださって人々を再び満たしてくださる。これはあなたや私が行うことではなくって我々になされることなんだということです。聖霊が下って我々が満たされるということですね。 So Jesus said after resurrection and before ascension, he said this, let's read this together. Luke 29:49. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. So that's talking about the Holy Spirit, right? The promise of the Holy Spirit.And then he commanded in Acts 1:45. Let's read this together. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So that's talking about, again, the promise of the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit, right? And so what happened on the day of Pentecost?For the baptism of the Holy Spirit, as it's written in Acts 2:4, all of them were filled with the Holy Spirit. So what we can say here is revival was not what they did, but what happened to them. Can you repeat? Can you repeat after me? Revival was not what they did, but what... Yeah, let's say it together. Revival was not what they did, but what happened to them. Amen. Thanks. So this is exactly what happened in revival, right? God pours His Holy Spirit and fills them again. And this is not something you and I do, but that was done to them. And the Holy Spirit descended and poured upon them.使徒の2章の17節のところに、ヨエルの預言者ヨエルの、預言がね実現されたということですけれども、こういった預言を、ヨエル書で、言われていたということですよね。終わりの日に私は神様ですよ、私は全ての肉なるものに我が霊を注ぐということを言われている。ですのでただ神様お一人だけがそのことをおできになるということです。神様一人だけがそのことをすることができるけれども、聖霊に満たされ続けるという責任は皆さんや私にあるということです。いいですか、はい、これも一緒に声に出して宣言してみましょう。さあ、はい、聖霊に満たされ続けるという責任はあなたや私にある。はい、隣の方に言ってみてください。聖霊に満たされ続けるという責任はあなたは私にあるんですよって言ってみてください。はい、そういうことですね。それはどういうところ、はい、Please be patient in this because I get to you. こういった箇所ですね、後で開いて読んでみてください。例えばエフェソの4章30節には神の聖霊を悲しませてはいけませんというふうにあります。あるいは第一テサロニケ5章19節、御霊を消してはいけません。エフソの5章18節、御霊に満たされなさいというふうにあります。私たちがそうし続けている限り、聖霊に満たされ続けていくことでしょうね。そうし続けている限りですかね。Okay, so Acts 2:17, that's the prophecy of the prophet Joel.It's also in Acts 2:17. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. So only God can do it. Okay? Only God can do it. But at the same time, you and I have the responsibility to keep being filled by the Holy Spirit. That's our responsibility. So what I said to Japanese people, why don't you say to the next person, to each other, that you and I have the responsibility to keep being healed by the Holy Spirit.
Talk to each other.
You and I have the responsibility to keep being healed by the Holy Spirit.
That's right. So that's what you said, right? No, that's what I would say. So Ephesians 4:30 says, do not grieve the Holy Spirit of God. 1 Thessalonians 5:19 says, do not quench the Spirit. Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. So as long as we do so, we'll continue to be filled with the Holy Spirit. Not one time experience by the baptism. You know, remember, his face was so happy and shining last time. But we can do that. We can continue being like that way.
でも私たち言うんですね。私の現状を見てくださいよ。こんな自分ではもう救いようもないんです。日本の現状を見てください。日本は伝道が難しい国なんです。宣教なんてできない難しい国なんですよ。もう教会にも高齢化の波が押し寄せてきて、もうどんどん弱体化してるじゃないですか。もうあらゆることを試みてきました。でも何も起こらないんです。もう無理です。けれどもですね、この使徒言行録を見てほしいと思うんですね。なぜならばもうこれ以上救いようのない状況はないからですね。もうそこにはほんの少人数の弟子たちしか残っていなかったんですよ。12弟子たちと、もうごくわずかな弟子たちだけです。でもそれも普通の人たちです。使徒の後の方では、まあ、彼らは後で無学な普通の人たちだったというふうに説明されています。自分たちの偉大なリーダーだったイエス様はいなくなってしまった。手に登って行かれてしまったわけですよね。そしてイエス様はその大きな使命と目的というのを、そのごく少人数の弟子たちに託して、そして手に戻って行かれてしまったわけです。しかもイエス様を十字架にまでつけてしまったユダヤ人たちというのは、それまでと同じように彼らに敵対しているわけですよね。復活されたイエス様がそばにいれば、まあ心強かったでしょうけれども、いなくなってしまったわけです。で、今度は自分たちが捕らえられて、そして処刑されてしまうかもしれない。異邦人たちはみんな異教徒たちです。もっぱら敵対的、否定的な、そんな世界にあって、わずか一握りの、もう数えられるぐらいの人たちしか残ってない。もう無理なんじゃないのかな、もうやめようかな、大丈夫なんだろうかな、とても恐れて不安だったろうと思います。けれども聖霊が彼らの上に下った時に何が起こったのか、それを覚えてほしいんです。彼らは獅子のごとく力強くなったんです。恐れなくなったんです。やがてすぐに世界をひっくり返してしまいました。3世紀300年のうちに、この小さかった群れは大ローマ帝国の国境にまでなるんですね。どのようにしてそういうことが起こるのか、今日はそれを見てみたいと思うんですね。 We sayLook at my situation. Look how miserable I am. I am this bad. There's no way to do anything about it. Look at the current situation of Japan. Japan is a nation where the evangelism and mission are difficult. There is only less than 1% popularity of Christians. What can we do? The wave of aging is reaching to churches, and churches are shrinking.Getting weaker and weaker. I've tried everything, but nothing works. It's just difficult. It's impossible. But I want you to look at the book of Acts. Are there any situations more difficult than them?
There are only a few people, just 12 disciples, and very few disciples. And they were just ordinary people. And they are described later as uneducated and ordinary men. Think about it. Their great leader, Jesus, is gone. He returned to heaven and entrusted his great purpose and great mission to these few people. And in addition to that, the Jews who crucified Jesus still remain as hostile as before to them. The disciples may have felt confident with Jesus who was resurrected, but now he's gone. And now the disciples may be captured and executed. All the Gentiles are pagans. But only a handful of people in the world that is exclusively hostile and negative to them. I suppose they are anxious and worried and with fear. But remember what happened when the Holy Spirit poured on them? They became strong like lions. They're not afraid anymore. Look at Peter. You know Peter in the gospel. But he is completely changed. He boldly proclaimed the good news of Jesus Christ and baptized 3,000 people in one sermon. Soon after, they turned the world upside down. Within 300 years, this small flock had become a state religion of the great Roman Empire. So the question is, how did that happen? How did that happen? 今日の箇所には、先ほど言ったようにペンテコステを迎える前の9日間、弟子たちがどのようにして過ごしたのかが書かれています。弟子たちが何をしたのか。そんな絶望的な状況の中で何ができたのか。使徒の1章14節によると、これ見てください。彼らは皆心を合わせてひたすら祈りをしていたというふうに書いてあるんですね。そうなんですよ。神様の大きな御業を待ち望むためにひたすら祈っていた、あるいは祈りに専念していたというふうに書いてあると思います。今日私たちはこの祈りの姿から私たちのなすべきことを教えられたいというふうに思うんです。 So today's passageTells us what the disciples were doing for the 9 days before the day of Pentecost. So what were they doing? Well, what can we do in such a desperate situation? Acts 1:14 says, all these were constantly devoting themselves to prayer together.But they were constantly devoting themselves to prayer while waiting for the great work of God. So today I want us to learn what we should do from this posture of the prayers. 弟子たちはどのようにして祈ったのかという姿ですね。今の箇所、もう一度声に出して、皆さん一緒に声に出してみましょう。3、はい。彼らは皆、心を合わせてひたすら祈りをしていた。アーメン。新共同訳だとひたすら祈りをしていたというふうにあります。新改訳だと祈りに専念していた。そうですよね。という言葉ですけれども、聖書の中ではですね、このひたすら何々していた、あるいは何に専念していたという言葉は、ほとんどの場合、祈りという言葉と、一緒に使われています。例えばですけど、何個かありますね。例えば、使徒の、2章の42節ですね。ペンテコステのそのバテスマの後の話ですけれども、そして一度はひたすら人たちの教えを守り、交わりをなし、パンを裂き、祈りをしていた。ここでもこのひたすら、という言葉ね、で先ほどの1章14節と同じ、この専念していた、あるいはひたすら何々していたという言葉と同じ言葉が、使われています。
ですので、弟子たちが聖霊を受ける前に何をしていたのか、祈りにひたすら専念していたということがわかるということですよね。 So, How did they pray? How did the disciples pray? Acts 1:14. All these were constantly devoting themselves to prayer together. And in the Bible, this word devoted themselves to is almost always used together, with the word prayers. I'll give you some examples. Acts 2:42, after Pentecost, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of the bread and the prayers. Okay? So, disciples were devoting themselves to prayers while waiting for the receiving the Holy Spirit. That's what they were doing. ですので、この聖霊が注がれる前、このリバイバルが起こる前に彼らが何をしていたか、祈っていたということなんですよね。そして、聖霊を受ける前にひたすら祈っていた。そして聖霊を受けた後はさらにひたすら祈りに専念するようになっていったということもわかります。使徒の6:4で、使徒たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにしますということを言いました。ここでもこの専念するという言葉が使われてますね。同じ言葉です。もちろん祈りに専念するのは使徒たちだけ、あるいはリーダーたちだけではないですよね。ローマの12:12、たゆまず祈りなさい、これも同じ言葉です。同じ言葉が使われています。あるいはコロサイの4:2、たゆまず祈りなさい、ここでも同じひたすら何々する専念するという言葉が使われているんですね。ですので人たち だけじゃなくて全ての信仰者がひたすら祈りに専念するようにというふうに聖書は教えているということです。初代の、キリスト者たちは祈りに専念していました。言い換えれば祈りに忙しくしていました。他のどんなことよりも祈りを優先していました。私の仕事は祈ることが仕事なんだ、祈るときに私がするなんて神様が働いてくださる、そう信じたんですね。ところが現代のキリスト者は他のことに忙しくて祈りに時間を割かなくなってしまいました。忙しくてなかなか祈れなくてって言って、仕事やあるいはプライベートのことで忙しいっていうことで祈らない、言い訳に使ってしまうっていうところがあるんじゃないでしょうか。忙しくって祈れなくて、あるいは、祈ったってっていうのもあるかもしれません。祈ったって何が起こるのかという不信仰が問われているかもしれないですね。もちろん祈ったって何が起こるかなんて言ってたら、祈らなかったら何も起こらないっていうことが本当になっていくっていうことですよね。それを刈り取ることになってしまう。道理でリバイバルが日本に起こらないわけです。 So before receiving the Holy Spirit, they were devoting themselves to prayers. And after receiving the Holy Spirit, they devoted themselves in prayer even more.In Acts 6:4, the apostle said, "We, for our part, will devote ourselves to prayer and to serving the word." The same word is, devote is used here too. And of course, it is not only the disciples, but the apostles who devote themselves to prayer. Romans 12:12, be faithful in prayer. The same word is used, okay?And Colossians 4:2, devote themselves in prayer. So the same word devoted is used in these passages. So not only the apostles, but also all the believers are taught to devote themselves to prayer. So the first generation Christians were devoting themselves in prayer. In other words, they were busy praying.Prioritized prayer over anything else. However, modern day Christians are busy with other things and do not spend time in prayer much. And we say, oh, I'm too busy. Or I don't have time for prayer. Or we are busy in work or private things as an excuse for not praying. Or maybe we say, if I pray, what happens? Nothing happens, right? That's why nothing happens. Because that's our disbelief. That's tested, right? And no wonder no revival happens in Japan. Maybe.
少し前にこのカナダのチームが、ね、祈りのチームが来てくださいました。まあ、この写真はこの朝早い時間に彼ら毎日、ね、この教会の3階に来て、まあ、祈りとディボーションの時間を捧げてたんですけど、まあ、私も一緒に一日参加させてもらったことがあります。一人ずつ祈っていく時だったですけど、いや涙が止まらなくてね、もうずっと泣いてました。祈りの言葉聞きながら、だって日本のために祈ったんですよ、この人たち。毎日日本のために、日本のリバイバルのために、日本の教会のために、日本の伝道者のために、水戸教会のために、今日の集いが祝福されるように、伝道者会が祝福されるようにってずっと祈ってくれてんですよ。うわ、もうありがたくてね、涙出ました。彼らが一番大事にしていたこと、それは祈り。そして、聖書、箇所の暗唱聖句、祈り、暗唱聖句、そして弟子訓練、弟子作りですね。もうその3つを本当に大事にしてました。本当に信じてるんですよ。祈りには力がある、いや本当に信じてるんですよ、本気で。祈りには力があるんですよ、神様がそうすれば働いてくださるんですよ、御言葉には力がありますよ、御言葉には人生を変える力があるんですよって信じてるってのは分かりますよね。それね、本気で信じてた。なので彼らの教会はカナダ、まあ、日本と同じように選挙の難しい国ですけれども、たった15年間で0から4000人にまで増えた。まあ、言ってみれば当たり前というかね、そこまで本気で信じてやってるわけですから、不信仰だと何も起こらないですけども、そこまで本当に祈りの力があるって言ってた姿を、まあ、見ることができたので、本当に大きな、私にとっては刺激でしたね。ですので、まあ、信仰を持ったばかりの方にはぜひ祈ることを身につけてほしいなというふうに思います。それを土台にしてね、信仰作りしていってほしいなと思います。また祈ることを学ぶことができなかった方は、まあ、私も含めてぜひこれからそのことを一緒に、ね、一緒にということが鍵だと思うんですけど、一緒に実践していきたいと思うんですね。まあ、私たちの教会でも、まあ、最近、礼拝終わった後ですね、まあ、そこかしこで、人々が祈る、2人3人がこの祈り合う姿が最近頻繁に見られるようになってきましたよね。まあ、そのこととても嬉しく思っています。 So prayer team from Canada came. The purpose, the whole purpose they came here is to pray for us and to encourage us. That's the whole purpose they came here. And I, they do devotion and prayer meeting every morning. And I attended one of the prayer meetings one day. And I couldn't, each one of them pray and listen to the prayers. I couldn't help but crying. I've been crying, shedding tears, because they're praying for Japan. They're praying for the revival in Japan. They're praying for the churches in Japan. They're praying to strengthen the believers. And me praying for middle church, praying for the preachers in Japan. I was really moved and touched by their hearts. And it was obvious that they were focusing on prayer, scripture memorizing, and discipleship. And they were really believing that the prayer have a power. God works when we pray. Our work is to pray so that He can work. They've been really believing it. It's obvious that when we believe, it's obvious from their figure and posture, oh, they really believe that. That really shows why their church grew from zero to 4,000 in 15 years. It's Canada, okay? It's a different nation also to the evangelist, but from zero to 4,000 people within 15 years. That's amazing. I like to learn to put prayers into practice. I want to do that more with you. We want our church to be known as a house of prayer. And we already see people praying here and there in our church these days, you know, two or three people praying together, and I'm so glad for that.
最後にね、どんな人たちが祈っていたのか、それを見てみたいと思うんですね。はい、誰が祈っていたのか、それがね、使徒の、1章の14節、15節のあたりに書いてありますね。聖霊を待ち望んで祈っていたのは、その1章の15節によると120人ほどの人たちが集まって祈っていたとあります。そして14節によると、まあ、女性たちもね、一緒に、女性たちも男性たちも一緒に祈ってたということがわかると思います。すべての弟子たちが一つところに集まって心を合わせて一つ思いで祈っていたということがわかると思います。そして、使徒の2章の1節、うん、まあ、ペンテコステが起こる時もですね、1節によると皆が同じ場所に集まって祈っている時にペンテコステが起こるということがわかりますね。イエス様は確かに、一人きりで祈りなさいということを言われました。聖書は一人きりになって祈ることの大切さを教えていますと同時に、信仰者たちが共に一緒に集まって思いを一つにして祈ることの大切さも教えています。特にリバイバルが起こる時というのは一人で祈っている時というよりもみんなが一緒に集まっている時に起こるというのが使徒を見る限りよくわかると思いますね。もう初代のキリスト者はいつも共に集まって、そして集まっては祈ってたんです。共に祈る時に聖霊が下るという体験を、出来事を体験したんですね。 So who prayed?
So finally, let's learn what kind of people prayed. According to Acts 1:15, around 120 people were waiting for the Holy Spirit. And according to verse 14, ladies were praying together with men. Right? So all the disciples, regardless of men or female, gathered in one place and gathered together and prayed with one mind. And Acts 2:1 says,They were all together in one place and praying. So the Holy Spirit came upon all the people who shared prayers. Right? So, of course, the Bible teaches us to pray alone, and Jesus said so. At the same time, the Bible teaches us to get together and pray together. The first generation Christians always gathered together and prayed.And see the power of the corporate prayers. The power of the corporate prayers. When they prayed together, the Holy Spirit, came upon them.
使徒を見る限りにおいては、一緒に祈っているときにリバイバルが起こるというのが分かるんですね。例えばですけども、もう一つね、使徒の4章ですね、ペテロとヨハネが、ユダヤの議会にこの留置されてですね、留置場に入れられて、この尋問を受けた時のことが記されているんですけれども、そして、ペテロとヨハネが、留置場に入れられて、その後釈放されてね、そして仲間たちのところに戻って、その出来事を報告した。それとこれを聞いた人たちは心を一つにし神に向かって声を上げて祈った。そうすると31節によると一同の集まっていった場所がゴゴゴゴゴってね、こう揺り動いて、みんな精霊で満たされて、そして堂々と神の御言葉を語り出したということが起こるんですね。またもや、みんなで一緒に祈っている時にリバイバルを体験したっていうんです。
So Acts 4 also talks about, you know, when they pray together, whatever happens. It talks about when Peter and John were arrested. And after Peter and John were released, they went back to their friend's place and reported the incident. And then, when they heard it, they raised their voices together to God and prayed. Then what happened is, verse 31, when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. And in Japanese we say, go, 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 go. It's shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness. Once again, they experienced revival when they prayed together and they started proclaiming the God word boldly. ですので、教会はその誕生の前から祈ってました。そして誕生した後も祈りにひたすら専念していたということですね。教会は祈りました。今も祈りますし、これからもずっと祈り続けます。現代の教会、私たちの教会も教会は祈っていたと言われる教会でありたいなと思います。今日もこの祈りについて私は教えているわけですけれども、祈りについて教えられるだけで終わってはいけないです。私個人もこの祈りについて、祈りにおいてですね、この分野に領域においてもっともっと成長したいなというふうに個人的にも思います。もっともっと祈る場を作っていければなというふうにも思いますね。個人的なリバイバル、神様に立ち返ってリバイバルが起こられる教会のリバイバル、日本のリバイバルをもっと見たいっていうふうに思いませんか。皆さんもっと祈りませんか。そのためにぜひ聞くだけで終わらずに今日から即実践、学んだことを実践していきたいなというふうに思います。 So the church prayed together before its birth. They continued to devote themselves in prayer after its birth. And church prayed.And we pray now, and we continue to pray from now on. And today's church, and our church also wants to be a church called as the church devoted themselves to prayer. And let us not just end up just being taught about prayer. Just knowing about prayer doesn't do anything. We got to putprayers into practice, including me. Otherwise, nothing happens. Knowing about prayer doesn't do anything. Start praying. So I want us to create more places to pray. And I want to personally grow in prayers from now on. Yeah, don't you want to see more personal revival, repentance, and turning back to God?And churches revival. And do you want to see the church reviving in Japan, thriving? Why don't we pray for revival in Japan? By all means, not just end up listening, but let's put into practice what we have learned today. Let's pray. お願いします。
あ、父なる神様、ペンテコステを、前にしたこの日曜日、私たちを一つところに集めてくださって、思いを一つにして祈る時を与えてくださってありがとうございます。神様、どうぞ私たちを祈りに専念させてください。私たちを祈りの家としてください。心を合わせて祈る、その祈りというものがどれほど力強いものなのか、それを体験させてください。神様、個人的なリバイバルを起こしてください。教会のリバイバルを起こしてください。日本にリバイバルを起こしてください。一握りの人たちがローマ帝国をひっくり返したように、私たちここにおります。ここに御と教キリストの教会があります。どうぞ私たち一人一人を力強くあなたの御国のために用いてくださいますように。 Oh Father God, thank you so much for giving us time to gather together and unite us together this Sunday
before the coming Sunday of Pentecost. Help us, change us to be devoted ourselves to prayer. Make us become a house of prayer and show us how powerful to pray together. We need more personal revival. We want to see that, including me. People are coming back to you, not lukewarm Christian. The church is revival in Japan or in the world. We pray for revival in Japan. Not this time, but we want to keep praying about that. Constantly devoting ourselves to prayer. We want to grow in that. God, listen to us. Thank you for listening to us.
神様、祈りに耳を傾けてくださる方であることをありがとうございます。力強く、素晴らしいあなたのお名前によってお祈りします。アーメン。